Thank you. 40分になりました。ただいまから、1月の第2例会を開会をいたします。第2例会でございます。ロータリーソング、それでこそロータリーを斉唱いたします。皆様起立をお願いいたします。
1月第2例会の挨拶ということでよろしくお願いします。はじめに明けましておめでとうございます。昨年期はですね、半年間いろいろ皆さんに大変お世話になりました。また半年間一つよろしくお願いいたします。今日はですね、城南ロータリークラブから野々村様、大変どうもありがとうございます。それと従業員の皆さんの方からですね、豊浦建設の皆さん、大変どうもありがとうございます。柴田信用金庫の皆さん、ありがとうございます。大宝電機の皆さん、ありがとうございます。時間の許す限りですね、ゆっくり過ごしていただきたいと思います。2週ですね、ロータリーの方も忘れていまして、非常にこの楽な週でございましたが、また今日からですね、毎週毎週何を言えばいいかちょっとわからない部分の中で、また半年間ですね、皆さんに大変お世話になってですね、やっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。来週はですね、家族新年会ということで、ボーリング大会からですね、夜間例会というようなことで行われます。 またあの今月の末にはですね、あの13人14人くらいの参加でございますが、カンボジア支援というようなことで、やっていきたいなと思っておりますので、今月もいろいろあろうかと思いますので、一つ皆さんからご協力のほど、頂戴いたしまして、あとの半年間頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございました。本日は、新しい新入会員3名の方をお迎えいたしておりますので、新入会員入会式を行いたいと思います。お名前をお呼びさせていただきます。木戸俊明君、
はい、
本間博之君、
はい、
八木美穂君、3名の方どうぞ中央の方へお進みください。
はい、よろしくどうぞ。紹介の方がいいですか。
そうですね、ご紹介者木戸俊明君の休みになっておられる。そうですね、
じゃあ大丈夫です。
お願いいたします。
全部やってしまった。はい、今回の会員増強の委員長というか、会員増強委員長を大塚畑と申します。昨年ですね、26日の夜間例会にお三方ともご案内したところですね、皆さんこぞって参加していただき、参加した人たちは挨拶もいただいたし聞いてると思うんですが、今日欠席、その時欠席でね、今日おられなかったためにもう一回再度ご紹介したいと思います。木戸君は神田圭一君の紹介になります。本間さんは会長野田君の紹介と、で八木さんが片山君だっけ、
星野
君した反対したのか。勝手にチェンジだってごめん。まあ一応三方のスポンサーということで、紹介状に回してあると思うんですが、今日からですね、下記の方で、今日付でもって入会されるということであります。一言ずつね、皆さんに、簡単な自己紹介、お年とか職業とか、を自己紹介していただこうかなと思っております。そういうことでも、じゃあこちらから八木さんの方から順番にちょっとずつお願いしたいなと思います。時間あるの？はい、どうぞ。自己紹介だから別に何
もしない。八木ゆき子です。すき焼き、何を、すき焼き、八木の八木ゆき子です。母と一緒にやってます。年は41歳です。あと何か、まだ何も本当わからないんですけど、ちょっと今日は緊張してます。皆さんこれからよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。船井理事長の歯医者をやっております木戸と申します。よろしくお願いいたします。 昭和42年生まれの42歳でございまして、生まれも育ちも柴田の猿橋の人間でございます。自己紹介ということで、趣味は、サッカーを見ることと、あと山に登ることであります。それで今日は入会式ということでですね、朝からちょっと緊張気味でなぜか歯が痛い。まあ何卒よろしくお願いいたします。こんにちは、宮島石油の本間と申します。よろしくお願いいたします。まあ、何も分かりませんが、皆様のご指導をいただきながら、一歩一歩進んでいければと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、皆さんぜひ仲良くなっていただいてですね、ずっともう将来中央ロータリーを支える年代でありますので、本当に大事にですねお付き合いしていただければなと、そう思います。ぜひよろしくお願いします。はい、
はい、それでは入会式の方を行わさせていただきました。新入会員の皆様はお手元の方にロータリーバッジ入っているかと思いますが、早速胸にお付けいただいて、ロータリーのお仲間に入っていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは幹事報告をお願いいたします。
はい、それでは、新年なんですが、私はちょっとまだおめでとうございます言えませんので恥ずかせていただきます。昨年6ヶ月間皆さんのご協力いただいてありがとうございます。残りの半年またご協力よろしくお願いしたいと思います。先ほど理事会が開催されました。内容の方をちょっとご報告させていただきます。一つは、中央ロータリークラブの、規約とかですね、定款を少し見直したらいかがだっていうことの話がちょっと出てましたので、それの委員会ってことで、次の3名が委員会として選ばれましたのでご報告申し上げます。岸博隆君から馬場秀夫君、畑野正蔵君、この3名でよろしく、3ヶ月4ヶ月来年の6月までに、見直す点がただあると思いますので、その辺のご検討をよろしくお願いいたします。あとカンボジアの訪問についてと、家族新年会については多分委員会の方からご報告があると思いますので、省かせていただきます。今日は幹事報告がたくさん来てますので、その前にカンボジア の竹と風の学校ということで、皆さん多分目を通した方がいらっしゃるだろうし、今日ファックスいただいたと思いますけど、1月9日の土曜日の朝刊に中央ロータリークラブの記事が掲載されております。この辺は皆さん帰ったら9日の新聞を見ていただきたいと思います。国際委員長の大堀君が、便宜を図っていただいて、こうやって皆さんにですね、理科の教材の提供ということで今集めております。本日もそうですし、あと15日の金曜日町の駅で、17時から2時でしたっけ、大堀さん2時まででしたっけ、ということで受け付けておりますので、皆さんご協力の方よろしくお願いいたします。それでは幹事報告をさせていただきます。RI 第2560地区ロータアクト2009年2010年度第40回地区大会の本登録のご案内ということで参っております。日にちは2月の13日土曜日となっております。続きまして、新潟シュワル映画祭への協賛のお願いということで参っておりますが、これはロータリーとしてではなく個々にということでお願いしたいと思いますので、後で興味のある方はぜひ幹事の方までいらしていただければと思います。村上ロータリークラブ創立50周年記念式典のご案内、3月28日日曜日、体育館層で、受付開始が12時半から13時20分と、ご案内が来ております。締め切りが1月の30日ということで、これも、後でまた検討 しなきゃいけない内容だと思っております。それと、村上岩船ロータリークラブ創立10周年記念式典祝宴のご案内ということで、2月20日土曜日塩味噌、これは会長幹事の出席ということで登録しようと思っております。ロータリーレートのお知らせ、1月1日より1ドル90円、現行通りですね。 続きまして市内スリークラブ、会長幹事会ってことで2月9日火曜日に田中屋さんで行われることになっております。これも会長幹事が出席として、行ってまいります。ガバナーのみに決定のお知らせってことで、石本龍太郎氏新潟ロータリークラブ所属ってことでご案内が来ております。RI 日本事務局より、2009年10年度地区補助金報告書の留意点についてということでご案内が来ております。続きまして第2回米山小学院セミナーということで、2月13日の土曜日、柏崎商工会議所、またちょっと遠いんですがこれは米山委員の丸山委員長の方に資料を渡しておきました。よろしくお願いします。例会変更です。柴田ロータリークラブ、1月18日の月曜日家族新年会ということで、場所が島屋、18時30分ということでご案内が来ております。以上、幹事報告を終わらせていただきます。
はい、ありがとうございました。若干時間を押しておりますが、委員会報告に移らさせていただきたいと思います。委員会報告ご案内をいただいております。佐藤副会長お願いいたします。
改めて皆さん明けましておめでとうございます。委員会っていうことなんですが、先般7日の日ですか、城南ロータリークラブさん、今日は井上先生おられましたが、各クラブの委員、会長さん、またライオンズクラブ等々のお客様が来られる新年会に野沢会長はなぜか前の日から風邪をひいたということで、やっとお前に一つ仕事を預けたぞということで、ジョナン・ロータンさんの新年会に、出席をしてきたということだけ報告させていただきます。とっても素晴らしい、新年会、来年はうちの当番になりますので片山君と神田君がなぜかいないけども、また、ね、各理事会の理事の方よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。続きまして申告委員会水島さん、
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。先ほど、野沢会長からも話ありましたけども、今月23日土曜日、家族新年会を予定しております。で15時半、現地集合ということで、16時スタートで18時、30分より、こちらの会場で、例会及び懇親会という予定になっております。その時に、参加される、ご家族1家族1つのですねプレゼントをご用意していただきたいということでよろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございました。国際奉仕オーリーの
はい、たびたびですいません、もう直前になりまして最終ご案内になるかと思いますけどもよろしくお願いします。竹と風の学校の支援ということで今月の27日から出発いたします。それで先ほど幹事の方からもありました通り、支援物資を今回は図鑑とかあと顕微鏡とか天体望遠鏡を持っていこうということで新聞に出させていただいた通り、今日一応郵送受付実はこの会場もしてるんですね。であと最終的には15日高澤さんの方に段取りしていただきました町の駅の方で支援物資をいただくことになってますんで、ロータリーの皆さんの方にもご自分のお持ちのものがあったらできれば15日の日に届けていただきたいなと思ってますんで、時間は先ほど言った通り11時から14時までということで受付、私現地に行ってますんでぜひともよろしくお願いしたいと思います。あとその記事を実は今佐藤さんの方からもらったんですけど、安西先生が新聞読んでまして、現地多分インターネットかなんかだと思うんですけど、非常に新年早々嬉しい記事に出会いましたというようなこともね返答ありましたんで、心よりお待ちしておりますということですので、今回は13名の、会員の方出ていただけるということで本当にありがとうございます。よろしくお願いします。 あ、すいません、最後に今日終わったら行かれる方は全員多分来てないと思うんですけど、行かれる方はちょっと最後佐藤さんの方から旅行の案内も含めてありますんで、お集まりいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます、ご案内いただいております委員会報告は以上でございます、それでは本日第2週となりますので、中国委員会の方から会員男女、婦人男女結婚記念とご紹介をお願いをいたします。
はい、中国委員会です、それでは各種お祝いをご報告させていただきます、まず会員男女並木治君1月1日、高沢健二君1月24日、
どうもありがとうございました。
草加部誠一君の奥様、悦子さんが1月20日、桐沢大作君の奥様、香織さんが1月26日です。続きまして結婚記念です。吉村和弘君1月3日、
どうもおめでとうございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。本日 100% 出席のお祝いもございます。出席委員会よりご紹介をお願いをいたします。
出席委員会より 100% 出席の報告をしたいと思います。鈴木浩二君、11年間に本当に長い間ご苦労さんとは、
どうもおはようございます。ちょっと待った、まだあるから、
あと、続いて愛田司さん4年、もうね、そしたら佐藤博さん3年になります。
どうもおめでとうございます。
以上です。3
年どうもおめでとうござい
ます。もうちょっと真ん中で。
はい、おめでとうございました。それでは本日、日本広告室から、その紹介をお願いしたいと思います。よろしいですか。お願いいたします。
はい、今日もたくさんのボックスいただいております。柴田龍南クラブからお越しいただきました野々村礼介、木戸俊明様入会おめでとうございますというので一ついただきました。 申し訳ありませんけれども、時間の都合ということでありますので、お名前と口数を紹介のみにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。小竹文夫君、ご口いただきました。渋谷茂雄君、二口いただきました。有田佐々木君、ご口いただきました。
以上をもちまして第1部を終了させていただきたいと思います。引き続き第2部でございます。本日タクは会員タクはとなっております。プログラム委員長の佐藤さんより
SA ちょっと漢字ちょっと10秒いただけますか。
はい、
漢字10秒だけいただけますか。
あ、どうぞ。
すいません、なんか今やっとご飯にありつけてる方多分内容が違うと思うんです。皆さんと大変失礼いたしました。数がちょっと足りなくて、ね、内容変更でちょっと安くさせていただきましたので我慢して食べていただければと思います。大変失礼いたしました。
ということですので、これからお召し上がりになる方よろしくお願いいたします。
で、ニコニコボックスで割愛されたあの娘の誕生日祝いありがとうございました。と思って今日来たらまた結婚記念祝いもいただきまして、またありがとうございました。まだ結婚1年2年目なので結婚祝い忘れませんけれども、多分何年かすると忘れていくと思いますので、ロータリーでお祝いいただくと思い出すと思いますので大変助かります。ありがとうございます。で、今日お話しするのはですね、レジュメ1枚もののレジュメを配りしたんですけれども、冤罪事件と裁判員裁判ということで、タクワのですね、ご依頼ということで紙に書いてたもので社会問題について取り扱ってくださいということで書いてたんですが、その中の、一つとして冤罪などということでありましたので、今日は法律の専門家としてですね、冤罪事件について、原因とですね、それをなくしていくためにはどうすればいいのかという部分、それからあと去年の5月からですね、裁判員裁判始まりまして、ここにいらっしゃる皆様もですね、裁判員としてですね、 裁判に参加することになるんじゃないかなというふうに思います。その時にですね、冤罪からですね、被告人になられなった方をですね、無実の方を救ってもらう、そういうためにですね、頑張って裁判やっていただきたいということで、今日お話しさせていただきます。で、ただこれ私の完全オリジナルというわけではなくてですね、レジュメの一番下第4というところに書いてあるんですけれども、かつてですね、死刑判決を受けて、その判決が確定した後にですね、再審を行って無罪になって放免されたという、4つの事件、死刑再審4事件と書いてますけども、その4つの事件でですね、弁護を担当した弁護人の人たちがですね、裁判員になられる国民の皆様へということでメッセージを出しておりまして、そのメッセージをですね、ここでお伝えしたいということで取り上げさせていただくことにしました。で、まず最初なんですけども、最近報道された冤罪事件ということで、これだけではないんですけれども、足利事件、富山事件、志布志事件、痴漢冤罪事件、それから括弧してますけども飯塚事件と、でこの飯塚事件というのは厳密にはですね、再審で無罪になったわけではないんですけれども、足利事件で問題になりましたですね、DNA 鑑定と同じ DNA 鑑定を行って、でその DNA 鑑定の結果をですね、重視して死刑判決を下してですね、実際にも死刑が執行されてしまったという事件です。ですから再審請求は遺族の方がされているという事件になります。ですから厳密には冤罪なのかどうなのかっていうのは、これから再審の中で明らかにされるということなので、一応括弧書きにさせていただいております。で、そういった、冤罪事件というのは昔のですね、第4のところで上がっている免田事件、埼玉事件、松山事件、島田事件、こういう古い事件だけじゃなくてですね、現在もなお起こっているということを皆さんにまずですね、再確認していただきたい。マスコミとかでよく報道されてますのでご存知かと思いますけれども、冤罪というのは今でも起こる問題なんだということの問題意識を持っていただきたいというふうに思います。で、じゃあなぜ冤罪が起こるのかという、冤罪の原因なんですけれども、第2のところで書いております通りですね、一番大きいのはやはりその自白ですね。これを重視して、その結果判断を誤ってしまうということですね。特に最近報道された事件で言えば、足利事件も富山事件もですね、最初は否認ですね、認めてないんですけれども、捜査機関による強硬な取り調べ等でですね、最終的には自白してしまっているわけなんですよね。実際にやってないにもかかわらずやりましたという形で自白するわけです。で、これが裁判でなかなか覆せずにですね、有罪になってしまうと。で、これは裁判官の心理なんですけれども、自分が私がやりましたと言えばですね、安心して有罪判決書けるんですよね。これは裁判官の本音の部分です。結局裁判官というのは証拠に基づいてですね、その被告人が本当に罪を犯したのか犯してないのかということをですね、判断しなければいけなくて、実際にその裁判官事件現場にいるわけでもなくてですね、その証拠だけで判断しなければならないわけですから、非常にやはり自信がないというかですね、そんな中ですね、やりましたと、自分がやりましたというふうに名乗り出てくれれば安心してその有罪判決かけるというところで判断を誤ってしまうという部分があります。で、じゃあ自白なぜやってもないのにするのかというところで問題なのは2番ですよね。密室での取り調べ、それから自白の強要。足利事件も富山事件も当初は否認しております、やってないというふうに言っております。それが自分がやりました、やってもない事件を自分がやりましたというわけですから、その取り調べの内容というのはかなり強烈なものになるわけですよね。で、富山事件の場合にはですね、捜査官からですね、家族もお前がやったとみんな言ってるんだと、だから諦めろとか、そういうふうに言われたりとかですね。3番目に上がってる志布志事件、これは選挙違反のですね、事件なんですけれども、これもですね、紙にですね、字を書いてですね、おじいちゃんが 本当のことを言ってくれてる、言ってくれることを信じてるよとか、孫よりとか、そういうふうなことをですね、書いた紙をですね、踏ませたりとかして、自白を迫ったりとか、いうような違法な取り調べ、あるいは取り調べ時間もですね、約1日あたり11時間近くにあたる取り調べとかですね、そういう形で の違法な取り調べが横行して、それで自白してしまった人もいるという事件です。ただこの事件も結局全員無罪ということになりました。ですので密室での取り調べとか自白強要によって自白をしてしまって、裁判官がその自白を尊重してしまって、有罪判決を出してしまうということが冤罪の原因の2つ目ということになります。それから3番目の代用監獄の問題ということなんですけども、これは簡単に言うと警察署の留置場です。本来ですね、刑事被告人というのは拘置所に拘置されるのが法律上の原則になっております。で、新潟で言えば新潟刑務所に併設されている拘置所になります。ここに拘留されて、で取り調べの時には警察署に呼び出されて、そこで呼び出された先の警察署で取り調べをして、取り調べが終わったらまた拘置所に戻るというのが法律の原則形態になってます。それに対してですね、拘置所の数があまりに少ないために、現在法律、刑事施設に関する法律という法律によってですね、警察署の留置場も拘置所代わりに使っていいですよというふうに法律の規定がなっておりまして、そのことによって警察署の留置場、取り調べをする警察署の留置場にそのまま留め置かれるということに、今多くの被告人がそういうふうになってます。被疑者がそういうことになってます。そのためにですね、結局取り調べをする警察署にそのままずっと留め置かれますので、先ほど渋谷事件の時にお話ししたようにですね、十何時間も取り調べっていう、普通では考えられないような取り調べが行われたりというふうになったりするわけです。それから4番目の問題としては、被告人に有利な証拠の、隠匿、あるいは破棄、あるいは不開示という問題があります。警察が主に刑事事件の捜査するわけなんですけども、証拠というのを集めて、それで検察官にそれを渡して、検察官が刑事裁判にかける、起訴するということをするんですけれども、検察官が集める証拠の中には被告人にとって有利な証拠とかもあるわけなんですよね。例えばアリバイに関する証拠とかですね、全然その被告人と違うサイズの足型が採取されたとか、そういうような被告人にとって有利な証拠とかも出てくるわけです。国が、国家機関がですね、国のお金を使って捜査するわけですから。でもそれが実際の刑事裁判の中ではですね、それを隠されてしまう。で、被告人に不利な証拠だけが出されて、それによって裁判官が判断を誤るという問題もあるわけなんですね。で、実際に富山事件、というのは強姦事件のですね、容疑をかけられた人がですね、結局有罪判決を受けて刑務所に服役をして、実刑判決で刑務所に服役をして、出てきた後にですね、刑務所から出てきた後に真犯人が出てきたという事件だから、全くの無実の人なわけなんですけども、この富山事件の時にもですね、実際にはその無実の罪に着せられた人はアリバイがあったんですね。電話の記録があったりとかですね、アリバイの記録があったと。それから犯行現場で見つけられた足型の足のサイズも無実の人と全然違うサイズだったと。そういう無実の人にとって有利な証拠もですね、全て隠されてですね、裁判が行われて実際に有罪判決になって刑務所まで行かされることもあるということなので、そういうですね、証拠を隠されたりと、そういう問題もあると。それから1番から4番までは捜査機関による問題、あるいは裁判所の裁判官の判断の問題という部分はあるんですけど、その他ということで、被害者、目撃者等の供述によって、誤った供述によって無実の罪に陥れられるという部分もあるわけです。それがよく最近問題になっている痴漢の冤罪の問題ですよね。中にはひどい事案などは 関西のですね、江南大学の学生さん、かっこ男とですね、女性がグルになってですね、全く痴漢をしてない人に痴漢をでっち上げてですね、示談金を要求するとかいうような悪質な事案もありましたけども、そうじゃない場合であってもですね、特に痴漢事件などはなかなかその、まあ、満員電車の中とかで起きるような事件ですから、なかなか目撃している人も少なかったりですから、そうなると被害者の方の供述だけになると。で、被害者の人は多分現実に触られているケースが多いんだと思うんですよね。ただその近くにいる人がですね、触ってもない近くにいる人がその被害者の方に痴漢と間違えられてですね、例えば腕を掴まれてですね、その鉄道警察隊に連れて行かれて、そのまま警察署に連れて行かれて、そのままやってもないことで有罪判決を受けると、そういうケースもあるということなんですけれども、そういうことで被害者の供述がわざと、まあ、嘘を言ったりとか、あるいは誤って間違った情報を流したりとかいうことで冤罪が発生したりする場合もあります。ただまあ、やっぱり大きい部分というのは捜査機関ですね、がきちんと適正な捜査をすれば防げる部分も多くあるんじゃないかなというふうに思います。特にその痴漢冤罪の問題であっても、最高裁でですね、無罪判決が出たものについてですね、裁判官の補足意見の中でですね、やはりその被害者の方の供述だけではなくてですね、客観的な証拠も重視しなければいけませんよということで、捜査機関の捜査に対して警鐘を鳴らしている通りですね、何らかの証拠をですね、きちんと集めることができた事案もね、痴漢冤罪事件の中でも多かったと思うんですよね。初動捜査の中でその例えば指にですね、下着の繊維が付着しているかどうかとか、それ最初の段階で調べておかなければもう後になって調べることできませんから、そういう客観的な証拠の採取とかをきちんとやってればですね、そういう冤罪が防げたんじゃないかということなので、5番の問題もですね、1から4までの捜査がきちんとなされていればですね、防げる部分があるんじゃないかなというふうに思います。で、じゃあ冤罪を防ぐためですね、まあ、裁判員の方にきちんと裁判していただきたいという部分もあるんですけれども、法律を改正することによって、あるいは今ある法律の中でですね、冤罪が防げるんじゃないかということで、冤罪防止するための立法論ということで、そちらに、2つ挙げております。まず今ある法律の中でですね、冤罪を防ぐためにはどういう制度があるのかというのを、まあ、そこにご紹介しています、まあ、4つ挙げてます。自白法則、補強法則、伝聞証拠、違法収集証拠、排除法則と挙げてますけれども、これどういったものかというと、まず自白法則というのはですね、まあ、暴行とか脅迫とか強制によってですね、取られた自白というのは証拠として、裁判の証拠としては使ってはいけませんよというルールでありまして、これは日本国憲法にも書いてあるルールであります。ですから脅されて行った自白とかは裁判の証拠にしてはいけませんよというルールであります。それから補強法則というのも、これも憲法に、日本国憲法にあるルールなんですけれども、自白が唯一の証拠である場合には有罪判決を出してはいけませんよというルールであります。ですから私がやりましたという自白があっても、あと証拠が何もなければ、たとえ真犯人であってもですね、有罪にしてはいけない。それはなぜかといって、やはり自白というのはそのぐらい危ないものなんだ。だからたとえ真犯人が自白しかしてなく、自白をしていて、ただそれが一つの証拠だったとしたら、それは無罪にしなきゃいけないぐらいですね、そういう形で真犯人を逃がしてしまうかもしれないけれども、それよりも自白の危険性を重視しているのが日本国憲法のその補強法則という考え方です。それから伝聞法則というのは、その伝え聞いたような証拠ですね、誰々さんが人を殺すところを見たというふうに誰々さんが言ってましたとかいうような証拠は証拠にしてはいけないというようなルールもあります。こういったものとか、あるいは違法収集証拠排除法則とか、これちょっと難しいんですけれども、そういったものとして、冤罪防止するための法律が今でもあります。ただ今でもあるんだけども、それでも冤罪が防止できないんであれば、やっぱり法律自体に問題あるんじゃないかということで、まあ、2番ということで立法案 これは、まあ、私だけが言ってるわけじゃなくても多くの弁護士がですね、こういうふうにしないと2番で挙げた冤罪の原因というのは防げないんじゃないかということで提唱している部分であります。それが取り調べの全面可視化、それから代用監獄の全面廃止、それから捜査機関手持ち証拠の全面開示、これらは、まあ、冤罪の原因で挙げた部分ですね、特に、まあ、捜査官の違法捜査を防ぐためにですね、こういうことをやった方がいいんじゃないかということで、我々弁護士が提案している部分であります。で、まあ、その中で一番今、まあ、話題になっているというのは過去一番の取り調べの全面可視化という問題なんですけれども、これ、まあ、民主党マニフェストで書いてたかと思うんですけれども、なかなか法務省とかですね、検察庁、それから警察庁の方も、抵抗してまして、なかなか導入が難しいですね。彼らが言うのは、その取り調べをね、全部録画とかしてしまうとですね、その捜査官とその被告人被疑者との信頼関係がね、作れないから、なかなかその本当のことを喋ってもらえないんじゃないかということで反対しているというところが多いんですけれども、ただどうなんでしょうね、まあ、私は弁護士だからそうなのかもしれないんですけど、特にやましいことなければですね、全部取ってもらってということでいいんじゃないかなと思います。むしろですね、その、まあ、検察庁とか警察が言ってるような取り調べの一部録画とか一部可視化ではですね、自分たちの都合のいいとこだけ録画してですね、それを裁判に出されて、で裁判員の方はそのなかなか取り調べ状況、どういうひどい取り調べが行われているかとかよく分かりませんから、その都合のいいとこだけ出されてしまったら、それを飲みにしてしまう危険性があるんじゃないかと。現にそのプロの裁判官ですらですね、取り調べの調書とかを読むだけでですね、違法な取り調べはなかったということで冤罪を生み出したりしてるんですけれども、後になってそれは実際無実だったということもあるわけですから、そこはやっぱりきちんと全面可視化をすべきじゃないかなというふうには思います。ただ、まあ、現実問題としては今ある法律の中で裁判しなければいけませんものですから、裁判員になる皆様ですね、この点を注意して、裁判していただきたいなということで、8つですねポイントを挙げております。8つのお願いということで挙げてますので、これを一つ一つですね、ちょっと確認していただければというふうに思います。まず第一ですけれども、被告人は無罪という推定のもとに裁判をしていってください。これどういうことかというとですね、まず、新聞報道とかテレビだと、ね、逮捕されると容疑者と呼ばれて、あたかもその人が真犯人かのような報道とかされますけれども、まず刑事裁判というのは検察官が手持ちの全部の手持ちの証拠の中で、この人が本当の真犯人ですよということを、裁判官あるいは裁判員に対して確信を抱かせるための立証証明をしない限りは被告人は無罪だというルールでですね、今の刑事訴訟っていうのはやってますので、少しでも疑いを抱くようであればですね、被告人を無罪ということでですね、きちんと法律にのっとってですね、評決していただきたいと。なので、疑問を持てばどんどん積極的に裁判官に聞いていくという形で評議に参加していただきたい。それから1番にも関連しますけども、2番、検察官に有罪の立証責任があります。検察官が立証できなければ無罪ということですので、じゃあ他に真犯人がいるかどうかとか、そういうのをね、裁判員の方が探すという義務も権限もありませんので、検察官の立証がこの人が真犯人だという確信を抱かせるかどうかだけをもってですね、有罪無罪というのを判断していただきたい。それが3番、有罪の確信が持てなければ無罪という部分ですね。それから違法な捜査とか信用できない証拠にはノー。先ほど言いました冤罪の原因というのは違法捜査とか違法な取り調べ、それによって自白がなされる、そこの部分で大きい、そこは大きい原因になってますので、違法な捜査とか信用できない証拠があったら、それはもう証拠として使わないようにきちんとですね、判断していただきたい。それは5番にもつながります。で、6番もそうですけれども、特に DNA 鑑定等がこれからも予想されますけれども、 どういう鑑定結果なのかっていうのはなかなか一般の方はなかなかわからないでしょう。裁判官もですね、別に DNA 鑑定のプロではないわけですから、鑑定人から説明を受けて納得すればそれで証拠にして判断するわけですから、皆さんもですね、わからないことがあればその鑑定人、証人としてですね、証人尋問しますので、どんどん積極的にですね、わからないことはどんどん聞いていってほしいというふうに思います。それから7番目ですけども、有罪無罪の判断は被害者の心情とは離れて考えてください。被害者の方っていうのは確かにいるわけなんです。被害を受けてるから捜査というのは始まってるわけですから、ですから被害者の人が真犯人が憎いのはそれは当然のことなんですよね。だけれどもそこ現にですね、裁判かけられてる人が真犯人かどうかというのは被害者の気持ちとは関係ないところにありますから、そこは冷静に分けて考えてください。それから論告最終弁論に耳を傾けてくださいということなんですけども、刑事裁判でですね、証人尋問とか被告人質問、いわゆるまあ証拠調べというんですけども、証拠を全部調べ終わった後に検察官の方から論告、それから弁護側からまあ弁論、最終弁論というのが行われます。これは全部の証拠を調べた結果のまあ総まとめ、検察官の最終意見と弁護側の最終意見です。で特に、まあ、検察官の最終意見は軽んじていいというふうに言うのもおかしな話ですけども、検察官は証拠を全部出してですね、立証責任ありますから全部証拠を出して有罪だっていうストーリーになってるのはそれは当然なんですよね。それに対して弁護側というのはそれに対して疑問を投げかけるという形で、まあ、まとめをしているわけです。 ですから、まあ、疑問がなければ罪を軽くしてくださいとかそういう内容の、まあ、情状弁護といいますけども、そういう結論になっていると思うんですけども、争うような事件の場合には必ず疑問点をどんどん差し込んでいきますので、その疑問点について疑問が解消されたかどうかというのを裁判官の評議の時にですね、考えていただきたい。ですから最終弁論については特によく耳を澄まして聞いていただきたいというふうに思います。で、ちなみにですね、今の新潟の裁判員裁判の現状なんですけれども、まだ始まってるものは一件もないんですよね。実際裁判員裁判自体がですね、公判前整理手続きといってですね、弁護側と検察が、まあ、それから裁判官専門家が集まって裁判員裁判をどういうふうな日程でやるかとかですね、どういう流れでやるかという、まあ、打ち合わせみたいなものもしております。で現在その対象事件が10件ありまして、まあ、中には殺人事件とかですね、強盗殺人事件とか重いものもあったりします。でもっと全国に目を向けますとですね、まあ、日弁連が調べたところなんですけれども、裁判員裁判の中でですね、まあ、一部であっても争いがある事件というのは現在15件裁判が行われております。で中にはそもそも共犯者じゃないよというふうに言ってる事件とかもありますので、場合によってはこういうような裁判員裁判であれば無実の人をですね、救わなければいけないかもしれない場面があるわけです。ですのでですね、皆さんも裁判員裁判の招集通知が来た場合にはですね、もう一度この第4と書かれたこの8つのですね、お願いという部分をまた目を通していただいてですね、裁判員裁判に参加していただければというふうに思います。以上で、終わります。ありがとうございました。
裁判員裁判、そして菅谷さんが今回の足利事件ということで、今昔から冤罪あるいは代表監獄というのが非常に問題にはなっています。なかなか身近で、聞く機会はありませんでしたけれども、まあ、今回吉村さんから発表、をしていただいた次第でございます。おそらく30分で足りなかったんだと思います。また詳しいところはまた別の機会に設けてお話をいただきたいと思います。大変ありがとうございました。それでは、小野さん、お願いします。
はい、大変ありがとうございました。恐れ入ります。時間を経過いたしまして、申し訳ございませんでした。ここでお願いがございます。次回の従業員の皆さんにおいでいただく例会が1月の26日に、予定されておりますが、当館に当たっておられる会の皆様、事前に、前週の金曜日までに 出席をいただける方の人数、お名前とご連絡をいただくということでお願いをしておりますので、お忘れにならないようにお願いをしたいと思います。はい、それでは、本日閉会に移らさせていただきたいと思います。野沢会長、提唱をお願いいたします。皆様ご起立をお願いいたします。
はい、じゃあ終わります。
ありがとうございます。
生なんで。